バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行人の大島です。そして相棒はこの方、心機一転、心に期するものがあるのでしょうか、断捨離のコツを募集中、ケンジリッツに。なんかコツは見つかったんですか？
コツは、
はい。
まあ、捨てるですね。
とにかく。
そういうもんなんだけど、
はい。
意外と、こう、思い出とかいらねえなと思って。
いや、そうなんですよ。どっからどこまでね。本当に必要なものってね。
そう、なんか人間って本当に必要なものを削ろうと思えばどこまでも削れるじゃないですか。
そうで
で、も、うーんって。 まあでも結局はね、なんか懐かしいものとか見つけちゃって、ああ、これレラカムイの時のやつじゃんとかって、あの時こんなことあったなっつって、30分ぐらい手が止まって。
え、で、捨てるんですか？
で、今まだ迷ってます。
なんかでも、レラ類のものとかだったら、誰かにあげれるんじゃない？そういうもんでもないんですか？あげるのも手間か。おっと。
から、
あ、すいません。今、音がめちゃくちゃ途切れてました。
まあ、本当ですか。今どうでは しょう。
い。今大丈夫です。
まあ、あげるのもいいんですけれども、まあ、古いし、いかんせん。
そうですね。
ちょっといかがなものかなというところではありますよ
僕も年末大掃除して、なん
ね。
か、なんとなく、ネブラスカに行った思い出でメディアパスとか持ってたんですけど、捨てましたね。あっさり。いや、持っててもね、どうせねって感じですよね。ジャパンゲーム
そ
の
う
メ
な
ディ
んで
ア
す
パ
よね。
スとりあえず捨てました。
ああ、なるほどね。
結構しっかりです
まあ、
ね。ジャパンゲームの方は顔まで乗ってて。
そうなんだ。
とはいえ使
まあ
わ
だ
ない。
から、そうですね。使わないですもんね。まあ、さすがになんか NBA ファイナルズの取材とかだったら、撮っといた方がいいかもしれないですけど。俺はこの場にいたぞっつって。
そうですね。ファイナル取材できたらすごい
できますよ、行きましょう。
な。行きたいですね。グリズリーズ行かねえかな、今年。
行きましょうって言って、なんで俺も一緒に行けるって勘違いしてるのか全く分かんないけ
英語担当です
ど。いやいや、別に、レオさんも大島さんもそれなりには喋れるじゃないですか。ていうか、レオさんトラップないし。
レオさんってやつですか？俺は逆にこの程度しか喋れないのに言ったのが我ながらよくやったなって勇気を褒めたいです。
何でしたっけ？ネブラスカの監督に、ああみたいな、なんか反応されたみたいなやつ。
違います。ネブラスカ監督がめっちゃいい人で、お、マジで昨日来たの？みたいな。大丈夫？ジェットラグ大丈夫？今年みたいな。
なるほど。めっちゃいいや
あん？
つじゃないですか。
そうですね、めっちゃいい。あんって言ってきたのは、ですね、グリズリーズの元 GM です。
ああ、なるほど。
まあ、それはさておき、りっちゃんからも来てますね。ひるきさん、なんで断捨離してるんですか？
なんか今、こう、会社の物件がいくつかまあ、クラブの物件が。で、その中の一つを僕が、家賃はお支払いするんですが、もう家賃取んなよと思いながらも、まあ、家賃はお支払いするんですが、その一個を開けなきゃいけない。まあ、要するに移動がある。人の配置の移動とかがあるから、まあ、ちょっとこの家開けて、こっちに移って、みたいなのが、どうしても今の時期に行わなければいけなくて、ちょっと今移動しますという。
そういうことです
うん、無理だよ、シーズン中にって話なんだけど。
ね。確かに。バイウィークにやっとけば。
そうですね。沖縄なんか行かないでやっときゃよかった、本当に。いや、その段階では分かってなかったんですよ。
まあそう
はい。
ですね。なるほど。ここで私一つちょっとお知らせしたいことがありまして、ですね、今週21日土曜日に、NBA 楽天さんの YouTube で、19時からネッツ対ジャズを見ながらバスケットボールダイナーの3人、大西レオ、M という、私大柴が喋るという NBA ワッチパーティーなる企画があるんで、ぜひちょっと、 NBA も興味があるなって方がいたら、チャット欄に遊びに来ていただけると大変嬉しいですというお知らせでございます。
これは YouTube でございますか？
YouTube なんですよ。だから NBA 楽天のあの本式のアプリに登場するわけじゃないんですけど、YouTube で、我々もワイプに抜かれながら喋るというね。
なるほど。
まあ、大西レオはね、普段から解説やってるから、まあ、いいんですけど、私と MD は解説の経験もないんで、と思って、いろいろ楽天さんとかと話して、バスケットボールダイナーって、まあ、毎週木曜日に大体やって、NBA の話を酒飲みながらやってるという超緩い番組なんですけど、うん、それに習って、土曜のその試合見ながら酒飲んでいいっていう話になったんで、もう解説もクソもなく、本当にみんな楽しくチャット欄の人も酒飲みながら参加してよぐらいのノリの
企画。思い思いにね。
思い思いになって、はい。ぜひね、ちょっと緩い感じではありますが。チャット欄ね、いてくれると多分、間延びしなくていいかなと思ってて、結構、最初、佐々木クリスさんがやって、
うん。
で、クリスさんはまあ、配信慣れもしてるし、ね、喋りもいけるからまあいいんですけど、うん、次にやったのが、ダンクシュート編集さんで、うん、だまあ彼らね、知識もあって、話は面白いけど、配信慣れはしてないから、その、結構、間が空いたりしてた。その、試合を、うん、試合を見ちゃう、見ちゃって無言みたいな時間があって、
うん、うん、うん。
結構怖いなと見ながら無言タイムちょっと怖いなと思って、うん、もう無言にならないようにチャット欄をできるだけ見るのでぜひ遊びに来てくれると僕らが助かる。
なんかラップ音がちょっとしますね。
あ、ラップ音がする。あ、これか。すいません、僕一個ね片耳しかイヤホンつけてなかったんで逆側の耳が多分あれですね、どっかに触ってた音ですね。消えました？
今は大丈夫です。綺麗です。
あ、よかったです。はい。そんなわけで、ぜひ、遊びに来てください。
うん、僕がコメント欄荒らしに行きますよ。
めちゃくちゃ試合と試合の間ですか？土曜。いたら相当面白いですけど。
無理遊んでねえで。はい。
ぜひ、一言言ってくれたら、必ず拾います、ね。
はい。
はい。というわけで、今週のニュースに移っていきましょう。怪我関連ですね。
うん。
アルバルク東京、インジャリーリストに登録されている田中大輝選手が、手術を無事終了したそうです。
うん。
おめでとうございます。ヘルニアですね。はい、だヘルニアも手術できる位置のヘルニアだったんですね。ヘルニアもね、バトンに行ったら手術できなかったりするから、まあ、それは良かったですね。
はい。
はい。その、田中選手なんですけど、女性セブン。先日発売されました女性セブンの熱狂バスケットボール特集。
うん。
出ています。ということで。見ましたか？
見てないです。興味ない。
見てないですか？
興味ないとか言っちゃった。
いや、ちょっと興味出るかもしれないですね。
見出しは何なんですか？
見出し、二人乗ってて、テーブス海選手と田中大輝選手なんですけど、
ほうほうほう。
テーブス海、B リーグの圧倒的モテ男、うん、モテ男、プレーもイケメンぶりも破壊力大。
うん。
うん、田中大輝、B リーグが誇る最強オールラウンダー、うん、バスケで泣いたことはないけれど、点点点。
ほう、なるほど。
ということで、まあ、何がいいってね、写真がすごい、ちょっと、うん、アンアンのセックス特集あるじゃないですか。
はいはい、はい、ありますね。
あれにノリが近いっていうか、
なん
か、普段のバスケというか、スポーツ選手、かっこいいだろうっていう感じの写真じゃなくて、本当に女性誌に出てくる感じの写真で。田中選手はちょっと半分脱いでるんで、
うん、
結構ファンにとってはおーってなるし、ファンじゃない人にとってはちょっと面白いかもしれないけど。
なるほど。
はい。
不女子大歓喜ですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。
というのが載ってて、まあ、ね、ちょっとね、これやるんだったらもっと大きくやってほしいなっていうぐらいのサイズ感なんですよね。
ああ、なるほど。
こんなに田中選手、こんな脱いでんだから、ね、
うん、
もう冒頭のグラビアでや何ページもやってよぐらいに思っちゃいましたけどね、
うんうんうん
うん。まあまあ、とはいえ、ちょっと気になる方はぜひ、女性セブン。
気になりました、私。
気になりましたか
気になりました。
ぜひぜひ買ってみてください。熱狂バスケットボール特集でございます。
いやー、ヒルキ女性セブン買ってるのなんか見られたくないな。
それはね、俺もちょっと恥ずかしかったですよ、買うの。ね、ちょっと恥ずかしかったけど、まあ、しょうがない。買いましょう、ここはね。バスケ界が乗れば売れるということをね、示していきましょう。
はい。
はい続いての話題ですけど、こちらインジャリーリスト入りの話ですね。シーホースにかセドリック・シモンズ選手が、左頸骨骨挫傷、左膝半月板損傷ということでインジャリーリスト入りしましたね。三河今シーズンなんかいろいろ大変ですね。
うん、大変ですね。なかなか噛み合わない。まあもうここ2シーズン3シーズンとくくってもいいぐらい、ちょっとなかなかこうバチッとなんか来てないですね。
確かに。そうですね。
うん、強い三河が見たいということで。
そうですよね。名門中の名門ですからね。
うん、
はい。そして、インジャリーリストから抹消された話題です。笹倉玲治選手でアルバルク東京。
うん。
18日のアウェー、18日は今日か。今日のアウェー大田市運動公園市民体育館の群馬クレインサンダーズ戦からプレーが可能ということでおめでとうございます。
はい、
はい。そして契約関連ですね。琉球ゴールデンキングス U18 チーム所属の須藤春樹選手がユース育成特別枠で選手登録ということで、オールスターでもね、出てましたよね。
うん、
100、あ、そんな小さいんだ。170センチ、61キロ。
へぇ、
なるほど。
はい。
スキルズチャレンジにも出場していたので、顔をご存知の方も多いでしょうが。
うん。
まずですね。はい、17歳。若い。
うん。
そして、さらに、琉球ゴールデンキングス、開志国際、平修達選手、特別指定選手として加入ということで、彼の方は優勝しましたよね。ウィンターカップ優勝、決勝戦で4連続スリーポイントシュートを決めた1年生ということでね、こちらも注目です。
はい。
はい。で、その同じ開志国際、武藤選手ですね。読み方は武藤と書いて武藤と読む、うん、武藤俊太郎選手が特別指定で、新潟 RBXBB 加入ということで、
はい、
彼もうまかったっすね。
うん、
ね、助川選手のラインが止めれなかったですよね、相手は。
そうですね。
うん。はい。期待しております。そして、こちら、ひるきさんも SNS で、SNS というか Twitter で、コメント100点と言っていたんですが、うん、広島ドラゴンフライズ青木選手が仙台 89ers 移籍ということで、広島のね、岡崎 GM がすごく長文を書いて、丁寧にね、
うん、
遺跡の話をして、それがコメント100点と、
うん、
いうことでしたが。
そうですね。まあ、
はい、
その、結局、まあ、必ずしも、
うん、
実力があっても、試合にね、毎回毎回出れるわけではない。まあそのプレイタイムを勝ち取るのは純粋にそのスキルレベルだけではなくて、じゃあチームの中のピースとしてどうやってフィットするのか。
うん、
で、かつその役割が選手本人がやりたい役割なのかそうではないのかっていうところとかは必ずしも一致はしない。
はい。
で、その中にはお互いがこう別に悪い感情があるわけではなく、ただただお互いが前に進むために選んだ選択の中で、それぞれの思惑がある。で、時としてこれがチームを離れることにならなければいけないであったりとか、うん、プレイタイムを獲得できないっていうことにつながるっていうのを、こう、まあ、ファンの人たちに一つ、こう、 知ってもらういいきっかけにはなったと思いますよね。もちろん全てのクラブがこういう発言をできるわけではないと思いますし、広島もね、今後全てをこのクオリティのリリースを出すとは僕は思えないですけれども、
うん、はい、
うん、でもファンの人たちの理解度を高める、
うん、
いい、すごくいい文章だと思います。本当になんかお互いがクラブのことを好き、選手のことを好きでも、
うん、
そして評価をしているお互いに、
うんうんうん、
でも時として離れなければいけないんだよねっていうのは世に発信できたのは素晴らしいことだなと思いましたね。
なるほど、そういう意味合いでですね、
は
い、
うん、
ねえ、青木選手の印象はどうですか。僕
は青木選手は、僕は選手としては結構好きな選手なんですけれども、まあどうしてもね、今寺島選手とかがいて、彼がメインでっていうのはもうクラブとしても方向付けはしているでしょうし、その中でクラブとしてもやっぱりその1年のことだけは考えれなかったりはするんですよね。やっぱり次の年、まあクラブはずっと続いていくことですから、じゃあ例えばこの選手が何年間うちにいて軸になっていくであろうとか、何年間いてこの選手にはバックアップをやってもらいたい、もしくはそうではないスターターになってほしい、もしくは3人目のポイントガードになって、チームがトラブルに陥った際にそれを助ける役割でいてほしいとかって、こういろいろあると思うんですけれども、はい、選手はその中でもこう成長を続ける生き物なんですよね、
うん、
まあもちろんベテランであればこう能力がどんどん下がっていったりなんだったりっていうのもありますし、うん、もちろんスランプとかありますけれども、で本来じゃあバックアップとして獲得したけれども、本人が自分の成長値が高くて、いや俺はもっとやれるって思うことも全然シーズン途中であったりとか複数年契約の間であったりとかで全然あり得る話ですし、
うん、はい、
なるほど。なのでまあ青木選手は結構どこのチームに行っても重宝される選手だと思いますよ、僕は。
おお、楽しみだな、うん、はい、早ければね、はい、今日見れるってことですかね。
うん、
でですね、リスナーさんからもコメント来てますね。とあるチームの箱押しさん、GM のコメントは手前味噌ながら過ぎだと思うのですが、どのチームもここまではやってない、まあ、書いてないってことですよね。ということはやらないことにも何か理由があると思います。何なんでしょう。またどのあたりがコメント100点でしたか、まあ、どのあたりがコメント100点でしたかは今ね、教えてもらいましたが、いちいち、まあ、こう書けないっていうのは、
うん、
なんか理由とかってありますか。
まあ、キリがないっすよね。
まあそうっすよね。
キリはないし、いろんな、まあさっきも言ったように、いろんな思惑があるんですよ。もちろんそれぞれの立場があるから。選手の立場がある、
うん、
フロントの立場がある、スポンサーの立場がある、うん、ファンの立場があるっていう中で、こう、全員がハッピーになることってそんなにやっぱり多くない。
まあそうっすよね。
うん、で今回の件で言えば、青木選手と広島ドラゴンフライズが、はい、まあ、これだったらお互いに前に健全的な形で進めるよねっていうのが あるからこそリリースはできてますけれども、
うん、なるほど。
どちらかが痛みを伴わなければいけないとか、
そうです、
割を食うみたいなケースって、うん、まあ全然あり得るので、それに対していちいち釈明をしていると、う
ん、確かに
そのワンサイドからは理解を得られるかもしれないけれども、ワンサイドからは、いえ、それただの言い訳だろ、みたいな、ことにはなるので、
はい。
すべての件に対してリリースができないっていうのはそういうことだと思います。まあ、でも、とはいえ、うん、ワンサイドが割を食うであったりとか、まあ、きっと、お気持ち DM とかが飛んでくる、まあね、ような内容であったとしても、クラブとしての指針を伝えるっていうのは僕は悪いことではないなと思います。
ああ、なるほどね。はいはい。
うん。それがね、まあ今 GM 職っていうのがだんだんこう B リーグとかでも注目されてきたりとか、まあその GM の手腕っていうのも、昔だったら絶対こんなことは評価はされなかった。負けたらヘッドコーチであったりとか、選手だったりを変えれば、チームは変わっていく。でも今 GM とかも評価の対象になっている。
はい。
チームが負けていたりとか、チームが何年間もこうあまり良い姿を見せれないのであれば、それは、いやいや、この GM そろそろカットだろうみたいな話とかも出てくるようになったのは、これは、日本としても素晴らしいことだと思うんですよ。バスケット界として。
はい。
で、まあ、その中で、やっぱり彼らが自分の指針を、まあ、茨城の、貝島さんであったりとか、もちろん、広島もそうですし、様々なクラブがだんだんこう自分たちの色付けであったりとか GM がこういうチームにしていきたいっていう風な発信とかをするようにしてますけれども、自分の言葉に責任を持たなければいけなくなると思うので。
なるほど。
うん。まあだから政治家と一緒ですよね。しっかりと、まあ公約とまではいかないまでも、チームはこういう姿を目指していきます。こういったものを取り組んでいきますっていうのをファンの皆さんにお伝えをして、それが全うできてるかできてないかっていうところできっと評価の対象になるでしょうから。
うん。
うん。よりクオリティは上がると思いますよ。こういうことを続けることによって。
はい。そしてもう一つ。たまに走るサラリーマン、はい。安移籍悲しい。移籍に関して質問です。いつも双方合意とチームは言いますが、個人的にはそんなバナナと思います。そんなお互い前向きな離婚なんて存在するのでしょうか。遺跡言われそうな時ってなんかピンときたりするんでしょうかということですけど、確かに双方合意じゃないだろうってケースは突っ込み入れたいようなケースはあるけど、これに関してはあれですよね、うん、なんか遺跡を言い渡されたっていうよりは青木選手も割と前向きそうな雰囲気を、
まあ今回の青木選手に関してはきっとそうでしょうね。
そうでしょうね。
お互いが前に進むためには俺たち離れようっていう話だと思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
うん、まあもちろんだから今回は割と円満離婚じゃないですか。
はい、そういうことですよね。うん、
ただまあその双方合意に関して、いや、その双方合意って揉めた場合とかに出してるのはうわきなくせえなって僕も毎回思いますけど、ね、だけどまあそうではなくて、その、はい、ま、揉めてる最中ではない、そのなんかあらかたそういうのがもろもろ終わった後に、うん、じゃあ双方合意の上とかっていうと、ああまあ一段落したんだねっていうようなニュアンスは受けてますね。まあだから、離婚調停してる最中に僕ら円満離婚ですって発表するのはおいおい嘘だろと思うけど、離婚調停が全部終わったりとか、
はい、
財産分与が終わって、
はい、
でもう我々は離れますっていうのは別に双方合意っていう風な言い方はしても良いのではないでしょうか。どっかで合意しないと前に進めないから、移籍もできないし、まあ、カットもできないし、はい、みたいな、
うん、確かに、うん、あの私あえて別にこの並び順にしたわけでは全く持ってなくて、キングさんのね、うん、いつも参考にさせていただいてるんですが、次の話題が富山グラウジーズ浜口炎ヘッドコーチと双方合意のもと契約解除っていう、うん、
これは驚きましたね。
これはびっくりしましたね。なんていうか、一応あの、あれ、こちらもね、3つ、2通か。なんだあれが投稿いただいてまして、まず、ケイオスさん。毎回楽しく配信しております、はい。某チームの感謝祭にて、ひるきさんの来年俺いねえから発言を現場で聞いた私から質問です。富山や山陰に共通のガードに、あ、富山や山陰に共通のガードに外国籍編成については特有の難しさがあるのでしょうか。浜口ヘッドコーチの退任の件は編成の問題が大きい気がしますが、どう考えますかっていうのと、ノッカーさん。1月16日に富山グラウジーズの浜口ヘッドコーチが契約解除されました。限られた戦力の中で必死にゲームプランを考えていたはずで、ヘッドコーチだけの責任とは思っていませんし、とても残念に思います。シーズン途中でのヘッドコーチ解任交代のメリット、デメリットについてはどうお考えでしょうかという2通いただいてますが、うん、まあ、そうなんですよね。これ結構、編成の問題もありますよね。当然ねっていう話にはなってますね。お二人が、慶応さんとか。
うんうん、
まあ外野からしか分かんないことも多いですが、
そうですね、分かんないことが多いですね、やっぱりその、うん、NBA とかだとね、やっぱりこうその内容、結構深い内情までリークなのか、まあ記者が突っ込んでってるのかは分かんないですけれども、
はい、
だからね、なかなか何とも言い難いところではありますが、
う
炎さんは何でしょうね、はい、なんでカットなんでしょうかね。
まあ成績が出てないっていうのは、まあ、まあまずまず大前提としてありますね。富山が今年勝ててな い, い
それはでもなんかまあ分かりやすい、
はい、
建前のケースもありえるじゃないですか。
ああ
だから成績は出てないからカットするのは妥当かもしれないけれども、今カットする緊急性に問われているかといえば、うん、きっと富山の人とか B リーグの人たちも、うん、別に今じゃなくてもいいんじゃないのってなってるかもしれないじゃないですか。
うん。確かに、うん、
そう。でもまあどうなんでしょうね。きっとまあ今富山も決して順位的にいい位置につけているわけではない。
うん。
うん、で、例えばここからのシーズン、まあ中盤後半巻き返すにあたって、うん、もうここでテコ入れをして、しっかりとその残留ゾーンに、
うん。
しっかり確保するっていうのを、目指しているがゆえのカットであれば、そこはまあ妥当なところではあるでしょうし、
うん、
うん、っていうところですかね。まあ、うん、まあ、かね、褒めたかどっちか。
まあそうっすよね。編成、うん、難しいよな。一個あれですよね。編成が例えば厳しいなと思っても別に GM 今解雇してもそれこそ何の意味もない感じもありますし。なんか、
まあそうですね、
ヘッドコーチってこういう時に的にされがちというか。
いやいや、もう全然理不尽な仕事だと思いますよ、ヘッドコーチは。
そうですよね。
だって実際はね、自分の意思だけで思い通りのチームを作れることではないですし、チームによってはスポンサーからガタガタ言われて、この選手出せ、ああ、ああしろ、こうしろだろ言われたりとか、もっと突っ込んできたりするところもあるし、その中で勝たなきゃお前のせいね、さよならって、ファンの人は選手が可愛いからって言って。
まあそうですよね。
うん、ただまあそういうもんなんですよ。
ヘッドコーチとは。
ヘッドコーチとはそういうものなんですよ。だからまあ負けたらね、負けたらそら責任を取ら、まあだから、そうね、まあ負けたらヘッドコーチの責任、うん、間違いはないし、だからもうちょっとね、お金とかがね、たくさんもらえるようになるとそこはもしかしたらいいかもしれないですね。ヘッドコーチは多分選手以上に、一回、ワンシーズンダメなシーズンがあると結構巻き返しが効かないなって僕は、業界見てて思うので、
はいはい、
まあ今でこそこのアホみたいなライセンス制度があるから、
うん、
で、あ、まあ何が言いたいかっていうと、ライセンスの保有者が少ないから、
うん、あ、戻ってカムバックしやすいけど、
あ、そうそう、ただ単にみんなでね、うん、みんなで花一門目してただ場所を変えてるだけだから、
うん。なるほど。
だから今はそれでいいかもしれないけど、じゃあこれでライセンス保有者が増えてきたりすると、選択肢がいっぱいあるじゃないですか、クラブに。
そうですね、そうですね。
うん。こいつがダメだったらこいつっていうのが。で、それが、選手以上に枠が少ないし、
うん、うん、うん。
まあ、その悪い、勝たせられなかった際の、
マイナ
スのダメージが、割と選手より大きいかなって僕はちょっと思うんですよ。
確かに。言われるやつと、
まあ枠が少ないのが一番あれですかね。言ったって日本でじゃあプロのクラブのっつったら50個ないわけですからね。
そうですね。
片谷選手はね、今なんぼ？今だから400、500、600ぐらいあるわけですよね、多分ね。
確かに。
そう。そこはね、なかなか、まあもちろん年齢がね、選手みたいにじゃあ何本までぐらいしかできないとかはないですけれども。
そうですね。
うん。うん、結構難しいなと思いますよね。僕もヘッドコーチにいきなり飛び込んで、いろんなことを勉強しながら進んではいますけれども、ね。
はい。
理不尽ではありますよね。
そうですね。
だからその分やっぱりね、なんかもうちょっと正当な評価をそれぞれのクラブがしてほしいなと思いますね。実際まあゲームを決定づけるのは選手だから、
うん、
選手の方がお金もらって当然だろうっていう考え方もありますが、
はい、
なんかそれ以上に結構計り知れない理不尽さとリスクを背負った上でヘッドコーチの方々がその 仕事を引き受けてるっていうのはあるかもしれない。今はそんなことないですよ。ライセンス制度があるから。
はいはいはい。そうですね。
でもこれが5年後、10年後はもうそのリスクがむちゃくちゃ増えるんで、うんうん、割に合わなくなると思います。ヘッドコーチという仕事が。
なるほど、うん、なるほどね。はい、ちなみにシーズン途中でのヘッドコーチ解任交代のメリット、デメリットっていう話なんですけど、うん、
ああ、これはまあ、雰囲気は変わるんで、やっぱり。選手たちももうやるしかないみたいなところにもなるんで。はいはい、
あ、そっか。やばって思う、うん、選手たちも。
まあ、というか、まあ、雰囲気がやっぱ全然ガラッと変わるんです。なんかクラス替えの気分みたいな。
なるほど。
そんなまあ、生ぬるいもんじゃないんだけど。
はいはいはい。
やっぱ、こう、クラスとかが変わったりとか、席替えとかしたりすると、なんか子供の時ってこう、なんかちょっと、気分が高揚するじゃないですか。
うん、そうですね。はい。
うん、まあ、あれに近しい。まあ、うん、まあ、近いといえば近いと思いますよ。もう気分が変わるんで、やっぱもうやるしかないし、はい、まあ、こっからまた俺たち頑張ろうっていうところで、うん、それがね、まあ、どんよりしてるまんま試合を迎えるよりかは、今ここで一回雰囲気変えた方がいいんじゃないの、うん、なんていう時とかはいいですし、まあ、実際その代わりのね、後任の代行になるのか、よそから連れてくるのかは別として、そいつが優秀なのであれば、それはもう全然、もう願ってもない話ですし。
そうですね。うん、高岡アシスタントコーチが、代行ですね。まだ、正式じゃないみたいです。うん、代行するということです。
で、まあ、デメリットは、やっぱりバスケットをまた一から作り上げなきゃいけないケースがあったりするのはデメリットだと思いますよ。
まあ、そうですね。
と、さっき言った、そのクラス替えの、うん、まあ雰囲気、今いいから、みたいなのは、
うん、
2、3週しか続かないです。そこから先は、うん、実際にチームが取り組んでるバスケットの質であったりとか、もっと根本的に、それこそ選手が悪いのか、はいはいはい、選手のケミストリーが悪いのか、もしくはクラブとして選手を支える体制が整ってないのかとかっていう話。うん、これ別に僕富山の話してるわけではないから。
はい、はい、一般的にね。
そうそうそう。もう富山の関係者に聞かれて、うわ、なんかあいつまたうちの文句言ってるぞみたいに思われたくないんで。
そうですね。まあまあまあ、富山の件に関しては、まあまあ、謎が多いですね。ただ、うんうんうん、一般的に。で、富山も、この2、3週間、ちょっと空気が変わって、いい成績がバババッと出る可能性もあるってこと、
ね。可能性はあると思います。
うん、ただ、その後は、まあ、そんな続くもんじゃないか、その後は、
ちゃんと言いますけど、うん、そうそうそう。
そうですね。はいはい、ありがとうございます。続きまして、また仙台ですね。ベイリー・スティールと短期契約ということで、うん、ね、大エース、ラショーン・トーマスがいなくなって、センターが入ってましたね。はい、うん、これは、あれでしょ、あれなんですかね。慶応チームメイトコネクションなのか、元エクセレンスのベイリー・スティールですね。
なるほど。
はい。
まあ、ベイリー・スティールでもいいですよ。
めっちゃ頑張る系のセブンフッターなんで、いて困ることはないですよね。
いや、いいですよ。で、スリーポイントも打てますし。
は
い、うん。僕は嫌いな選手ではないですし、天皇杯でエクセレンスを見たときに、いい選手取ってんなと思いましたね。ちょっとシーズンは苦戦してましたけれども、うん、スティール選手。
13.3点、6.8 リバウンド。
うん。
結構ね、この間その見た、エクセレンス対湘南ユナイテッドの試合は、別に全然ベイリー・スティールが、仙台来るとかいう前の感想として、スティールいないと結構リバウンドきついな、エクセレンスみたいに感じたのを思って、うんうんうん、で、仙台もちょうどね、リバウンド結構弱いんですよ。
多分、うん、
ごめんなさい、数字見てないけど、うん、印象値として。なんで、
印象値としてね、うん。
印象値として。なので、スティール選手、でかい、頑張る選手が入ってきたのは嬉しい。頑張ってほしい。
うん、はい。
ね、はい、そしてシーホース三河、すみません、さっき一緒にやればよかったんですけど、インジャリーリストに入ったのがシモン選手、ね、セドリック・シモン選手が、インジャリーリスト入りしたことに伴いまして、
うん、
新たな外国籍シズ・オルストン選手と選手権、うん、なんと、ガードです。193センチ。ガード。32キロのポイントガード。うん、兼シューティングガード。
うん。
これがですね、G リーグ、ギリシャ、ベルギープレイということで。 もう見るまで全然わかんないけど、
うん、
見るしかないですね。今日ですかね、三河もね、はい、楽しみです。うん、
はい、
はい、その他のニュースいきましょう。12月の B リーグマンスリー MVP by 日本郵便が発表されまして、河村祐樹選手が受賞しました。
でしょうね。はい。
これは、ここまで文句なしなのもなかなかないだろうっていうね。
そうですね。
平均 19.7 点、9.0 アシスト、チームを9勝3敗。
いやいやいや、素晴らしいな。
素晴らしいですね。
うん、
いや、本当ここまで、なんか、なんですかね、福岡第一三円時代のあのハイプというか、あの感じがあってからの、ここまで本物になるって、いないですよね、なかなかね。
いやだからちょっとやっぱあのハイプはフロックだと思うじゃないですか、微妙に。
いや、そう、なんかこの、大丈夫かなっていう若干の不安があったじゃないですか。
そう、盛り上げすぎじゃないか、みたいな、ね。
そうそうそうそう。うん、ところが
。見事に跳ね返しましたね。
いやー、すごいですよね。ほんとすごい。やっぱなんかもう今、見たい、生で見てみたいなっていう選手になってきましたね。もうその。
いやー、結構もうトップじゃないですか。今生で見たい選手。
ね。ほんとっすよね。
うん。
いやー、すごい。はい。
はい、
ということで、どっかでね、僕もビーコルの試合行きたいなと思ってます。おめでとうございますか。う
ん、はい。
はい。で、あ、これ、あれですね。ひゆきさんがコメントを先ほどしてましたが、琉球ゴールデンキングス、ジャック・クリー選手が31日の試合の判定に対して、SNS を用いて、不満表現行為を行ったということで、1試合の出場停止、今日出場停止、&5 万円罰金という判定が下されたという話で、ひるきさんがいろいろ先ほどツイートされていましたが。
はい。
はい、
いや、まあこれはね、僕はやっぱ、まあ NBA とかがよくうまくできてんなと思うんですけど、この、うん、レフリーに不満があって、それをまあ選手たちがリスクを持って表現するところまでは僕は奪わなくていいんじゃないかなって正直思うんですよ。
うん、
ただ、まあそれに対するリスクであったりとか、その対象っていうのは別に払わせるべきだと思うんですけど、それを、うん、じゃあなぜお客さんがその代償を払わなければいけないかっていうところで僕はあんまり納得がいかなくて。
うん、そうですよね。
うん。なので僕はまあもう罰金をむちゃくちゃ NBA みたいに高くすりゃいいじゃんと思っちゃうんですよ。まあ今回罰金が5万円でしょ
?5 万円ですね。
これが別にじゃあ50万だったらもしかしたら違うわけじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。そういう意味で僕は、ちょっと今回の、まあわかんないですよ。僕も今、さっきネットで、ツイッターでどういう内容か教えてくださいって言って、ファンの人たちのリプがさっきパパパーって飛んでたんで、
はい。
その後からチェックしようと思うんですが。
はいはいはいはい。
はい、といったところです。
確かに懲罰の付け方は変えれますからね、実際。うん、まあまあ、この現行でね、このルールだったらまあ、今期はしょうがないと思いますけど、
うん、
まあ、変えるっていうのをね、検討するっていうのはありな気がしますよね。
はい。
アニオさん、こんなルールあったんだ。どんなツイートだったんだろう。見過ごした。ひるきさんより刺激のあるツイートだったのかな。SNS の規定規約は意外と厳しいのでしょうか。審判も SNS などで解説、説明し、時にはサンドバッグになってくれる強者が現れないでしょうか。
うん、
うん、まあ審判のプロがね2人なんでねっていうところはありますよね、
うん、そうですね。
まあでもプロが解説してくれてもいいですけど、でもそういう問題じゃないんだよな、ね、今批判は批判として罰があって
別にそれは
っていう話だからね、うんうん、
罰の内容が割を食うのがその選手
ファンだっていうね、うん、
そうそう、選手ではなくてファンが割を食うのは僕はフェアじゃないなと思うんですよ、はいはい、だからすごいすげえ極論言っちゃうと、
うん、
もう病気であと1ヶ月しか生きられなくて、どうしてもジャック・クーリー見に行きたい、もう俺は死ぬまでにジャック・クーリー1回見に行きたいのを、たかだかこんな SNS で文句ガタガタ言われたからって言って、ジャック・クーリーの出場機会を奪って、その子供の夢を奪っていいんですかという むちゃくちゃ極論言えばそういう話。
そういうことですね。はい。うん、まあ、わかりやすいですね。極論だけに。うんうん、はい。カブレラさん、ヒルキさんがおっしゃることはよくわかります。一方で、年俸に格差がある中で、一律同じ額の罰金を課すよりも、出場停止の、方がある意味では公平なのかなと思う。文句を言いたきゃ罰金が痛くないスターになれ的な考え方もあるかもしれませんが、そのあたりもう少し、そのあたりもう少し聞けると嬉しいです。
まあ、まあ、これはもうスタンスの問題でしょうかね。ライターの大島和人さんも、年俸に対してのパーセンテージで罰金をつけたらいいかなっていうふうには言ってましたけれども、うん、僕はもう別に、リーグがもう罰金の額を定めて、
うん、
まあ、ルールなり、罰金の額を定めて、それをポーンって徴収するでいいと思います。変な話、だからこれ本人が文句言ってクラブが払う場合っていうのもあり得るわけだから。
あ、そんなのあり得るんですか？
あり得る、あり得る。全然あり得る。だって、それが不当じゃないと感じたら、選手を守ってあげるっていうか、その少なくとも選手を守るスタンスを打ち出すクラブが現れても変じゃないじゃないですか。
あ、そうな。いや、すいません。僕はそういう頭が全くなかったから。あ、そうですか。うんうん、な
るほど、ね。全然あり得ると思います。その、まあ、そういうことが横行してるっていうわけではなくて、あり得る、あり得ないの話でね。
はいはいはい。
うん。なんで、別に、これは別に5万じゃなくて、はい、じゃあもう今回50万ですとか、今回100万ですとかは全然ありだと思います。事前に決めてね。
はいはいはい。
うん、これこれこういう文句、こういうレベルの文句言ったら50万ですとか、100万ですとか。うん、
なるほど。
は全然いいと思う。だってそうじゃなかったら別に、じゃあ若手の全然稼いでないやつに、ちょっとお前文句言えよみたいなこと言って、クラブでそれを支払って。
で、不満代行みたいな。
うん、もうじゃあ5万だったらもう、もうケツで吹けるわ、そんな金額みたいな感じじゃないですか、クラブからしたら。
ちょっとタイラー、お前特別してるから大丈夫だ、行けよっつって。
行け行け行けっつって。ってなっちゃうから、まあ別に僕はどちらかというとカブレラさんの先ほど言った、まあ、文句が言いたきゃ、それが痛くないほどのスターになればいいじゃんの方にちょっと傾きますかね。
はいはいはいはい。
まあ別に理由はその違いますけれども、多分いろんなことを、うん、お考え見ると、まあ、あんまそのパーセンテージっていうのはそんなに強い懲罰じゃないなとは思ったりはしますね。
はい。
まあ、とはいえ、罰金メインにしていくべきだと思いますね。まあ、罰金とか社会奉仕活動とか何でもいいんだけど。
ファンに割を食わせない。
そうそうそうそうそうそう。
はい。はい、ありがとうございます。
おい。
それでは最後に先週の試合結果と順位表を振り返ります。先週末、B1、B2 お休みで B3 第14節のみ行われています。静岡が八王子に連勝、立川が湘南に連勝、岐阜が品川に連勝、埼玉が豊田高専に連勝、横浜エクセレンス山口に連勝、鹿児島が三重に連勝、東京ユナイテッドが金沢に連勝ときて、我らが岡山、岩手に連敗してしまいました。
はい。
はい、まあ、なかなか。
これはまあ、今、うちのメインとなるジェフリー・パーマー選手が骨折をしていて、
うん。
で、彼がまあ、いなかったっていうのも大きいですし、まあ、岩手がバスケット素晴らしかったですね。僕は今シーズンは B3 だと岩手が一番いいんじゃないかなと思いますね。今まで振り返って。
なるほど。うん、
はい。
まあ、プレシーズンから素晴らしいバスケをしてましたからね。
うん。
で、実はなんかにやられて、うん、おっていう感じもありましたが、今結局24勝4敗に2位というね、
立派な選手。ね、で、あれですよね。天皇杯も川崎と6点差とかでしたもんね。
おー、素晴らしい。
うん。なるほど。はい、
というわけで、じゃあ、ちょっと今、順位の話も出たんで、先に順位表をまくりますか。はい、1位、ベルテックス、静岡、25勝3敗、2位、岩手、ビッグブルズ、24勝4敗、並んで24勝4敗、鹿児島、レブナイス、4位、埼玉、ブロンコス、22勝6敗、5位、横浜、エクセレンス、20勝8敗、6位、東京ユナイテッド、バスケットボールクラブ、19勝9敗ときて、7位、トライフ、岡山、17勝11敗、以下、5割切って、8位、からいきます。岐阜、八王子、金沢、三重、立川、山口、湘南、豊田、合成、品川。
うん。
います。はい。
はい。
はい。パーマー選手はね、あ、 一回、そうそうそう、投稿さっき来てたんだよな、パーマー選手に返して。あ、ライさん。岡山の JP が1月3日に小指骨折してるのに1月7日の埼玉戦に出場してたのは何か事情があったのでしょうか。岡山にとってここからプレーオフに向けて痛い離脱ですね。
うん。
まあ。できちゃうってできちゃうってこと？
そうです。プレーできるといえばできるけれども、本人の今後のキャリアであったりを考えると、まあ、それは手術をしないと、その手の形も変わってしまうし、痛みを残ったまんまずっとこの先生活をしなければいけないと。
あ、残っちゃうんだ。
うん。まあ、その痛みであったり、まあ、不自由。要するに、手の指の形が変わってしまったりとか。
なるほど。
っていうのがあるから。で、まあ僕は、ね、彼はプレイするって言ってくれたんですよ。やっぱり今抜けたくないって言って。
なるほど。
ただ、それは、チームとしてはもちろん大事なことだし、
うん、
ただまあ戻ってこれないわけじゃないと、プレーオフには。それまでは俺たちがしっかり繋いどくからっていうのと、あとはまあそのバスケットボール選手ではあるけれども、
うん、
バスケットボールを終えた後のキャリアの方が長いと。
うん、
でその中で自分の指が思う通りに動かなかったりとか、普段の生活に支障が出る。別にバスケット中心の生活をしてるんならいいけれども、うん、
はい、
そうではない中でっていうのは、僕は犠牲が大きいと思うよって言って、だから僕はその手術することを勧めるよって言って僕が伝えて。
なるほど。だから、まあ、この試合に出た期間はまだこの、パーマー選手といろいろ話し合いが継続中で、まあ、とりあえず埼玉戦は出たということ
ですね。そうですね。
はい。ありがとうございます。はい、というわけで、来週のピックアップゲームどうしましょうか。一応ですね、ケイオスさんからこんな投稿いただいて、うん、ピックアップゲームは普通は土日の広島東京か水曜の島根名古屋ですが、水曜の三遠富山、うん、土日の富山仙台、おは三遠渋谷でお願いします。浜口ヘッドコーチ、伊佐ヘッドコーチのあたりの話題と奥院選手の移籍のことも絡めて聞いてみたいです。なるほど、
なるほど。
まあ、投稿が来たらね、拾いたい思いはありますけど、どうですか、なんか気になるカードありました？
そうね、まあまあ、富山見たいなとは思いますけれどもね。そのヘッドコーチがいなくなって。で、僕は高岡大高は一緒にやってるんで、富山で。
ああ、なるほど、はい。
なんで、まあ、この話題に上がるタイミングじゃないと、富山はもう今シーズンはちょっと取り上げられなさそうなので。
そうですね。まあ、あとは最後のね、入れ替えの方でなんかあるかもしれないですけどね。入れ替えって言わないか、降格、この試合次第で、残留降格決まるみたいなね。
でも、それだったら多分僕らはプレーオフ争い取っちゃうから。
そうですね。そうなんだよね。
ちょっとクッションがあるこの時期に、
なるほ
ど、回の方をやってみましょうか。なんか、まあでも、投稿が来たらそれ全部取り上げますよって、希望は全然受け付けれるけど、全部が通、まあ、通らないっていうのは。
全部は通らないですよ。ね、
うん。
はい。
なんで、じゃあ、三遠富山にしますか？
三遠富山行きますか。ヒルキフルス対決。
あ、そうですね。
三遠も言うて取り上げてないですよね、今年まだ。
そうですね。なんでちょっと一回、一発行きましょうか。
行きましょう。じゃあ、今日ですね。今夜。はい、の三遠富山を来週のピックアップゲームにしようと思います。
うん。
ピックアップゲームの代わりにオールスターを取り上げようという話になっております。うんうん、ただ、一応聞いてるんですけど、ひゆきさんどんくらい見ました？
オールスターのハイライトと、
はい、
アジア対若手のハイライトは見ました。
俺より少ないな、これ。まあね、トラッシュトーキングセオリーをずっと聞いてくれてる方は MC2 人がオールスターに全く興味ないっていうことは分かってくれてると思うんですが、初見というか、ね、初めて聞いたという方、びっくりさせてすいません。オールスター、興味ない2人でハイライトだけで語るという。とんでもない企画になっておりますね。じゃあコンテスト系は見てないってことですか？
見てないです。誰が勝ったかも知らないです。 一応メディアというか、まあ、メディア媒体としても風上にも置けない行動をしてます。
じゃあこれはさらっと流しますけど、これでもね、俺もね、ちょっとびっくりしたのが、バスケットライブにハイライトが上がってなかったんですよ、コンテスト系。
あ、そうなの？
どういうことと思って、いや、それはやってくださいよって思ったんですけど、まあ、結果言いましょうね。スキルズチャレンジがまずですね、河村勇輝選手、取りました。で、何でしたっけ、ノーミスで、最速記録だったそうです。おめでとうございます。
おー、素晴らしい。
はい。そして、スリーポイントコンテストは、なんと、斉藤匠選手が優勝ということで、
うん、
これただね、NBA のやつと違って、予選とか決勝がないんで、マジでさらっと終わるってい
う、なるほど。
ありましたけど、おめでとうございます。斉藤匠選手でございます。うん、あとはダンクコンテスト、こちらは、はい、フリッピン選手、セバスチャンサイズ選手、マックス久武選手が出場、うん、エヴァン選手が欠場で、うん、その穴埋めはいませんでした。
あ、なんかそれはちょっと面白そうなメンツだな。
お、来ましたね。いい、優勝は誰だと思います？
うん、マックス久武。
ブー。
コーフィリッピン。
そうなんです。フリッピン選手と久武選手が決勝進出しまして、うん、サイドボードを使ったアリウープですかね。フリッピン選手が入れて優勝と。で、マックス久武選手は決勝のダンクは成功しなかったということで。
なるほど。
なりました。はい。で、あれか。その、わ、あ、もう一個ね、ひるきさんが見てない系で言うと、うん、アンダー18のオールスターっていうのやってて。
ありましたね。はい。
はい。それは、なんかハイライト見た感じ面白そうというか、普通に、まあ、ディフェンスしてました。
あ、まあ、高校生ですからね。
そうですね。はい。
ちゃんとやらない理由も別にないですからね。
そうですね。はい。
これがさ、なんかさ、アメリカとか、まあ、これは日本のいいところだな。もうアメリカの、クソガキどもだったら、もうこの時点で、調子こいて、何もやんないですから、もう NBA と同じクオリティで、かつ NBA 選手より下手だからもう見てらんないみたいな。
はいはいはいはい。
そういう意味ではいいですよね。はい。
そして、なんだっけ、ライジング、アジアライジングスターゲーム。
うん、
ここからが、ひるきさんが見たということで、
うん、
まあ、若手って言っても若手じゃねえだろうみたいな選手も混ざってるんですけど、一応、若手選手対アジアのオールスターということで、うん、スタメンだけ発表しますと、若手が斎藤匠、天海、西田雄大、吉井宏隆、川真田光也、アジアがキーファー・ラベナ、うん、サーディ・ラベナ、レイ・パークス・ジュニア、うん、ヤン・ジェミン、ワン・ウェイジャー、うんという、うん、戦いがありまして、岡田選手がね、はい、仙台岡田選手が26点、日本、ライジングスターズでは一番取ったんですが、うん、結果としてはね、最後の方、ワン・ウェイジャー選手活躍、うん、アジアオールスターの勝利と、118対114。
うん、
はい、
うん。
そうでございます。どうですか、はい、ハイライト見て。
ハイライト見て、でもあんまりコメントのしようもないんですけど、実際は。
いや、やっぱりなんか、これが U18 ぐらいやったら面白かったのにな
ろうな。ああ、でしょうね。はいはいはいはい、はい。
やっぱり、
その感はありますね。
本家オールスターぐらいの緩さに、このメンバーでもなっちゃうのか、厳しいな、みたいな感想を。
まあ途中ダンク合戦になってましたしね。
そうですよね。アジアと日本で分けてもね、あんまり燃えるもんもないのか、ないか。ま
あ、てかまあそれぞれ皆さん、まあ、若手はいざ知らず、アジア圏の選手は相当な額稼いでますから。
うん。
ここで本気でやってどうするんだ感はまああるでしょうね。だからまあオールスターゲームの設定か皆さんが求めるものを。が、もうそもそも、ね、若干、 それは出てこないよっていう感じですよね。オールスターゲームっていう、その設計自体が。
ああ、なるほど。
うん、
特にアジアのチームは、アジアオールスターの方は、普段見ない顔合わせばかりなので、うん、まあ、この選手が一緒のチームでプレーすると、こんなプレーが見れるんだ、すごいみたいな風になりそうですけどね。もし真面目にディフェンスやってたら。
そうですね。それは多分相当面白いと思うんですけどね。
うん、ですよね。
うん。
ただ、なかなかそういうノリではないかという。
どうやったら本気になるかなって感じですね。
いや、岡田大輝、8本すぐ入れたっていうのは、まあいいんだけど、ファンだし、仙台ファンだし、いいんだけど、やっぱりディフェンスがね、いない中でのシュートの価値って、やっぱり、ね、なんかこう、うん、もう、まあ、うん、っていう、なんかこう、うん、なんとも、8本を入れたことに対するね、なんか評価をどうしていいのかも分かんないですよね。
そうですね。だから、なんでしょうね、選手たちがこう、
はい、
まあ、言ってしまえば、オールスターに、こう、ガチガチのクロートばっかりで、その素晴らしいバスケットの応酬であったりとか、
うん、
戦略戦術であったりとか、そういうものを求めてる方は、まあ、そもそもいないでしょうから、
うん、
まあ、いない、少ないでしょうから、
うん、
っていうことでいけば、うん、選手たちがそのまあいわゆるスーパーライト層にバレないような本気っぽさをやるみたいな。だからそれに対してこうベースとして、例えばもう出場給を100万とかにしといて、
はいはいはい。
ヘラヘラしたら10万円下がってくるんですよ。
いいっすね。
ヘラヘラしたり、うん、なんかディエンスを、明らかにディエンスやってないのバレたらまた10万円下がってくるんです
よ。あー、なるほどね。バレなきゃ大丈夫ってね。
そう。で、まあ、アリウープとかの、
うん
アリウープとかのターンオーバーとかはそれは良しとしましょう。じゃないともうターンオーバー、あ、じゃあオールスターのもう、
はい、
あれがなくなっちゃうんで。ただ、この、演技点みたいなのを最後、出場級のこう100万で最初設定しといて、うん、それをどんどん削っていく作業をこう。で、その審判員を、審査員を、
うん、
こう折茂武彦とか中村和夫とかもうこの選手が文句言えねえようなやつに設定してい
かちそのメンバーそれは言えないですね。
佐古さんとかにしてい
や北海道から2名
そうだから言えないじゃないですか。佐古さんとか折茂さんに
そうですね
あれさ、
う
ん、ちょっと川村くんささっきさ本気でやってないよねとかあれバレちゃうよねダメだよねとかあれもうちょっとディフェンスやってる顔つきしないとダメだ何ヘラヘラしてんのって言った河村ゆうきとも佐古さんに言われちったかみたいな
もん確か
にな
確かになそこが北さんとかだとちょっと北さんも笑っちゃってそうなの
ありえですいやまあそんなこと言ったら織本さんとか佐古さんとかはもうズブズブ接待オールスターの時代ですからね
そうなんだ。その頃のオールスターは記憶ないな、俺。
でもその頃のオールスターはもうまだもう高校の球技大会見てる方が楽しいですよ、多分。
なるほど。
まだ下手くそな子たちが一生懸命やってる姿を見る方が楽しいです。僕はね。
そうですよね。
うん。
まあでもこれね、なんかまあ方向性として今のところそういうなんか、この、普段組まないチームの、選手たちが組んだことによる素晴らしいプレーが見たいのではなく、うん、普段組んだことない選手による、コミュニケーションのシーンとかを楽しむみたいな、まあ、コンテンツじゃないですか、今。
うん、そうですね。
その中で、レイ・パークスと、まあ、斎藤匠は全然普段見れない組み合わせじゃないけど、なんかブローマンス的な感じで盛り上がってて、新たな需要を生んでそうだなっていう。それでね。その方向では。見ました？
見ましたよ。
はい。
意識が朦朧としながら。
いや、ハイライトですでに 朦朧、意識朦朧。
いやいや、まあまあ。でもなんか、まあ、ロッカールームだったりとか、選手たちのこのベンチでの表情とかは、まあ、これは意外と楽しいですよね。あ、この選手、英語めっちゃ多分喋れるんだろうな、とか。
ああ、なるほどね。はい。
うん。とか、まあ、アジアの選手たち、すごい気がいいじゃないですか。
うん。それはあります、
ね。なんか、そういう部分がもう、より見れて、試合の時はどうしてもみんなね、やっぱピリピリするから、あれなんだけれども。
うん。
やっぱすごいフィリピン、インドネシアとか、そういうところの選手って、すごい底の毛に明るいし、やっぱナイスガイなやつが多いよね、みたいな。
確かに。それはありますね。はい。
うん、だからそれは僕見てて楽しかったですけどね。
うん、たまに走るサラリーマンさ
ん。
オールスターの感想ですが、レイパークジュニアのことが大好きになりました。ね、やたら斉藤匠選手とね、抱きついてるんですね。トニトニコさん、なんだかお久しぶりです。オールスター、アジアオールスターズのプレイや、盛り上げ方が華やか。普段出番の少ない選手も活躍するのを見られてよかったです。ああ、そっか。普段ね、見れない、あんまり見れないアジアオールスターもいるわけか。で、若手日本人選手は弾き方が中途半端だった気はしますね。うん、川村拓也さんの副音声が良かったです。それで本戦の、そう、本戦の話もしないといけないですね。本戦ね。本戦も当然のことながら、ディフェンスはしてないんですが、本戦は、入場シーンが話題になりましたけど、見ました？
なんか全身タイツ着てるやつ？
それはね、時点の方ですね。全身タイツ、辻選手と比江島選手が、うん、全身タイツ着てるのもありましたが、一番、てか MVP 知ってます？フィリップさん。
え？誰だったんだろう？
知らないか。篠山選手。
ああ。篠山選手と河村選手が富樫選手にブリッツ仕掛けて。
はい。成功したやつね。
成功して、
はい、
篠山選手が吠えていた。河村選手が、はい、選手みたいに、よいしょっつってダンクしようとして失敗していた。
はい、はい。
ぐらいは記憶に残ってます。
篠山選手、そこもね、まあ、ハイライトで上がっていましたが、まあ、一番すごかったのが入場シーンが、水戸黄門を格好して入場して、うん、しかも神輿に担がれて、はい、で、で、それは違うだろうっていう雰囲気で脱いだら、湘北7番で宮城のユニフォームを着てると。
あ、それは見ましたよ。
はい。っていうのが入場シーンで、まあ、その流れで、なんと MVP 篠山選手というね、
うん、
感じだったんですよ。はい、でこれもバスケットライブの関係で聞いてねえかなって言いたいんですけど、うん、それを載せろとハイライトに。白山選手 MVP 言うてそのインパクトはかなり効いてるはずなんですけど、
うんうんうんうん、
僕もちゃんと全部こっち見てないで言うの、ん、なのに入場シーンがカットされてて、オールスターのハイライト、
うん
うん、そこじゃん、もうこうなっちゃったらっていう、
なんか権利の関係なのかな。
そうなんだね。試合はね、
いいじゃん、まあ、
内容はもうどうでもっていう感じなから、そっちにどうでもいいけど、なんとなく楽しいみたいな方に振るんだったら、ハイライトに入場させないのはちょっとナンセンスすぎんだと思いました、
ね。そうですね。うん。
まあ。
やばい、ちょっと本当に興味なかったのがどんどんバレていってますね。よくない。
MVP 知らないわ、さすがに。
いや、ちょっと、いやー、これ、僕の、
はい。
謝りましたね。まあ、大島さんもきっと僕と同じレベルの知識で来ると思ってました。
いや、事故る、事故る。一応、なんかこう、流れぐらい喋れるようにしとこうと思って。まあ、だけど、来年からやめましょう。なんか、別に僕らもね、なんか悪意があるわけじゃないから。見た結果つまんなかった。だっていう今年分かったし、来年やっぱちょっとなんかいじりみたいな感じであげるのはやめて、
もうそうですね。
お休みしましょう、この週は。オールスターの週は、我々は。
オールスターブレイクってことですね。
オールスターブレイクにしましょう。
そうですね。か、まあ、B3 がめっちゃいいカードあるんだったら B3 やりましょうか。
確かに。そうです。B3 やりゃいいんだ。はい。そうですね。
まあ、そうですね。もうオールスターは、やけどですね。
やけどですね。これもう言われてもね。
はい、
まあ、関係者が聞いてたら嫌な気持ちになるかもしれないですし。
いや、でもまあ、今のところバッシングはしてないんじゃないですか。
まあ、そうですね。バッシングは、まあ、そうですね。バッシングはしてないですね。そう。眠くなったとか言ってますけど。
いや、だって、もうしょうがないですよ。だって、コンテンツが、その、コミュニ、うん、選手たちのコミュニケーションとか、普段の顔とかになるじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
でも僕らはメディアの、メディアの人間だったり、業界の人間だったりするから、まあ、歩いて、こう、いや、まあ、知ってるし、みたいな。だから、ねえ、それをね、僕らがすごい興味がっつり持つっていうのもなんか、あれなので、そうそう、まあ、これはちょっと僕らが悪かったですね。もう、強いては僕が悪かったですね。この発案者誰だって、誰だって考えてたら、僕でしたと思って。
あれそうでしたっけ日程で決めようみたいな話した、ハイライトでね。うん、まあまあまあ、なんですよね。ダメだ。
はい。
これ語ることがないな。あ、一応ね、ごめんなさい、投稿来てたわ。ターさん、B リーグオールスターで河村がダンクを失敗しました、はい。お二人から見て失敗の原因は何だったんでしょう。富樫バーレルの相性が良かったのか、B ホワイトのディフェンスが良すぎたのか、専門的視点でお願いします。ダメですね。もうちょっとね、リスナーもこっち寄りになっちゃってます。いじりが。
ふざけてますね。
ふざけてます。
はい。じゃあ、ホワイトのディフェンスが良かったということにしましょう。
はい、もうあれは無理でしょう。ねえ。あそこでダンク決めるのは無理でしょう。
はい、難しいです。はい。
ということで、この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様はツイッターでご連絡ください。そして、聞いてくださっている皆様ご意見ご感想は、ツイッターでハッシュタグトラッシュトーキングセオリーまでお願いします。うん、駆け込みがあるかもしれないので更新し直します。日賀正さん、収録お疲れ様です。うん、間に合うか駆け込みです、声出し緩和についてコロナやインフルエンザで先日の富山のような試合が増える気がするのですが、お二人はどう思われますか。お、やばい、先日の富山の試合が分かんない。
うん、
コロナや、
まあきっと、
はい、
おそらくは結構わーっと上がったんでしょうかね。
ああ、なるほど。
うーん、どうでしょうかね。まあこればっかりはね、もう行政とリーグがこう手を取り合って少しずつでもやっぱ改善していくしかないんで、まあ、ね、ルールはルールで、もちろん不満もありますし、なんかこう、もやもやする気持ちもありますけれども、まあ、とはいえ、その、一番最初にコロナがわーって流行ってた時に、皆さんが言っていたこと、まあ、世間が言っていたことを思い出してほしくって、
はい、
実際にどこまで規制をすべきか、ね、それがじゃあ経済問題なのか、実際のね、みんなのストレスレベルの問題なのかは別として、
うん、
人が具合が悪くなるという事実ははっきりはしているわけだから、
はい、
うん、バスケットの試合が、ね、皆さんの命だったり体だったりより大事なことっていうのは、それは今後この先も絶対にありえないわけで、
うん
うん、なのでまあそこがあれば、まあ、今はねだんだんといろいろと対策であったりとか、じゃあどこまでは OK っていうのもみんな工夫している中で徐々に緩和されていってはいるから、
はい、
うん、その殺伐とした状態ではなく、緩やかに文句を言いつつも、
うん、
方向に向かえばいいかなと思いますけど。
そうですね。まあ今んとこね、行政ももうこれ、あのなんかこの緊急事態とかやってた頃に戻るような雰囲気はないですしね。
うん、
まあ、世の中の空気にも合わせるってことですよね、おそらくね。
はい。
はい。トッチさん。ケンジさん、北海道のビデオレビューの BGM の件、うん、よくご存知で笑い。でも数年前より某探偵事務所のプロモーションが絡んでて、うん、さらにカオスです。マジか。ちょっと見たいですね。
某探偵事務所ってどこなんだろう。
全然わかんないですね。調べりゃ出てくるのかな。ちょっと北海道の試合よく見てみよう。ビデオレビューが発生しないと見れないですけどね。
そうっすね。でも北海道はやっぱ僕結構いい意味で、いろいろとこう振り切れてるタイミングが多くて、僕は結構フロント頑張ってるなと思ってますよ。
うんうんうん、はいはいはい、
うん。
確かに。なんていうか、覚えやすいというか、印象に残るプロモーション多いですよね、北海道
は。うん、はい、はい。
トライプババアさん。キャップといえば大柴さんのイメージ、今日ですが、万人受けしやすく直球でこんなデザインいかがでしょう。B2 優勝は佐賀にしてほしい。B2 マスコットはデッチしか勝たん。というお話ですが、はい、うん、絵がうまい。
うん、上手。
めっちゃ上手。ちょっと皆さんにツイートを読んでほしいぐらい。で、もうトラッシュトーキングセオリーとまさに書いてあるキャップがいいのではないか。うん、ありがとうございます。うん、はい。そうですね。あ、はい、え、ちょっとあれやっちゃおうか。そのグッズ関係ね。まあ、まだ今んとこ徳さんって方が、うん、現実にデザインをしてくれてます。トライブババアさんからキャップが欲しいというお話ありました。うん、そしてね、もう一つあったんだよな。ちょっと待ってくださいね。探します。昆布さん。大柴さんとひるきさんの顔写真を使ってタオルのデザインをしたいのですが、うん、手に入りません。ネットで拾える写真は使えないですよね、うん。吠えてる顔、爆笑している顔、なるべく口を開けているか、表情のある画像が欲しいです。入手方法はありませんか。いや、ラフを、拾い画像でラフを作っていただいて、出来が良かったら撮りましょう。僕とひるきさんで。撮影会しましょう。
ああ、なんだその撮影会。ちょっと誰か呼びましょう。
ああ、いいですね。まあ、あとあれだよな。ひるきさんに関しては、なんかうち何回も出てもらってるから、ありそうだな、いい画像。
ああ、なるほどですね。
ラブドリのね、はい。
いや、そこはなんかちょっと、可愛い女の子呼びましょう。
, 笑顔になるような。
どうしよう。はい、僕らが。
すまし顔しか撮れないかもしれないです。
あ、ちょっとやっぱ秋元さん呼んでもらっていいですか。
しばらく会ってないな、秋元さんが。すごく真面目な方だった印象ですね。
はい。
キナさん、収録お疲れ様、うん。オールスターも終わり、シーズンも後半戦に入りますが、ひるきさん、大柴さんが選ぶ前半戦の MVP は誰ですか。僕はもう一択ですね、これは。
富樫ですかね。
おお、富樫選手、その心は。
まあ、チームの成績もそうですし、まあ、千葉の試合も2、3試合見ましたけれども、どれもやっぱり彼の支配力がやっぱりすごくて。
はいはいはい。
まあ、もちろん全部を見てないんで、もしかしたらそうではないケースもあり得るのかもしれないですけれども、僕はやっぱり今、千葉がすごく好調なのは、もちろん、ジョン・ムーニー選手だったり、他の選手も活躍はしてますけれども、
うん、
富樫選手、あれ、コーチであったり、チームのスタイルが変わっても、ここまでいいプレーができるっていうのは、素晴らしいなと思いました。
ね、千葉は変えましたからね。
うん。
フロント陣じゃなくて、スタッフ陣を。
はい、うん。
なるほど。私はもう圧倒的ペリン・ビフォーですね。
うん。
ちょっと図抜けすぎてるスタッツがなんか他と比べるには。もちろんチームも勝たせてるし、なんかエグいんですよ。ちょっと待ってくださいね。なんかもうちょっと、フィバルール嘘でしょぐらいの数字なんですよ、ビフロード。平均 21.5 点、9.5 リバウンド、7.4 アシスト、1.7 スティール。
すごいな。
スリーポイント 40.4%。これはちょっとやばいっすよね。一時期のマブンガ以上のこのやばさを出してるなと思って。で、チームもね、西地区2位ですからね、1位も取れる位置にいます。ということで、私はビフォードに行こうと思います。はい。はい、田中ミュージックさん、毎回欠かさず聞いてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
コメントくれとおっしゃってたので、久々に質問します。試合中のパフォーマンスについてですが、個人的には選手がスーパープレイをしたときに、自チームファンに拳を上げるなどもっと煽ってほしいと思うのですが、それをやる選手は少ない印象です。シャイなだけなのか、相手へのリスペクトに欠けるテクニカル吹かれるなど何か理由があるんでしょうか。8秒バイオレーション取った後に客席に向かって吠えてくれたら興奮して間違いなく泣きます。かっこ今の時代だからすぐ、そうですけど。うん、まあ、パフォーマンスは僕は推奨派ですけど、でも確かにないですね、
うん。うん、僕も推奨派ですね。
うん。なんかやってマイナスなのほぼないですよね。
うん、そうですね。パフォーマンス講座をじゃあ開きましょうか。
どうやったらいいかっていう。
うん。このタイミングだっつって。
うん。
チームがボーナスを出しましょうか、じゃ
あ。あ、ナイスパフォーマンスに、
ナイスパフォーマンス賞。
いいっすね。
パフォーマンスしてるうちに、 相手にトランジションでやられて、ヘッドコーチにめっちゃ怒られて、ヘッドコーチがチーム側に直談判して、パフォーマンスがなくなるというところまで見えました。
いいっすね。止めるほどのね、だからでもやっぱり終盤のワンポゼワンポゼごとタイムアウトとかで止まるような展開の中でね、うんうん、バシッと素晴らしいシュートを決めて、素晴らしいパフォーマンスして吠えていただいてと。それかっこいいと思うんだよな、うん、普通に。
いやいや、全然かっこいいと思いますよ。
うん。誰も浮かばないですもんね、なんかポーズ的なもの。うん、NBA だとね、パパッとなんか何人かこういうジェスチャーするよねっていうのを浮かぶ。
ああ、そうですね。まあ、辻井選手とかが、スリー、こう手を、スリーのあれして、ペッペッペッペッみたいなやつやってるのは覚えてます
か？確かに、辻選手はやってるか、そうですね。
うん。
うんうん。はい。はい、全然ありです。やってほしい。
うん。うん。
あ、菊芋さん。そろそろスラムダンクの、うん、感想を聞きたいです。ピックアップゲームの代わりにどうでしょうか。内容以外でも SNS プロデューサーケンジヒルキには公開前に情報限定したことや声優発表の炎上とその対応なども聞きたいです。まあ公開してからでもそんなになんか声優がどうのって意見聞かない
ですけど、ね。うん、そうですね。なんかまあ別にいざ発信してみればそんなに違和感なく。
うん。
うん。いけたのもあるんじゃないでしょうかね。
ああ、続いてだ。うん、自分の映画の感想は井上先生ありがとうです。連載時から漫画を読んでいたのでアニメ化反対派。原作者監修くらいだったら見る気にはならなかったのですが、うん、がっつり作ってくれたので本当に良かったです。映像だからこその試合を見れ、うん、キャラのストーリーも深くなって泣きました。最高。
うん、
これ、じゃあバイウィークにやります？
ああ、いいですね。
うん。
ね、まあバイウィーク B3 はないんですけどね。
そっか。B3 を取り上げろよって話なのか。
いやいやいや、全然やりましょう。
はい。じゃあ、その辺の期間の宿題ということで。うん、はい。
はい。
そんなところ、なんか見落としあります？あ、ウルフさんから、クリークモアさん、登録変更にあと3週間かかるって先週時点でおっしゃってましたわということで、そんな、リーク情報が来てますね。
うん
うん、もうちょっとで期待が取って、はい、うん、いうことですかね。はい。そんなとこですかね。はい。
はい、
というわけで、ゆうきさん、今週もありがとうございました。
うん、ありがとうございました。
聞いてくださってる皆様ね、いつもありがとうございます。ご意見、ご感想。
うん。
トラッシュトーキングセオリー、全部見てます。というか、ほぼ全部読んでます。なので、ぜひぜひ、また来週も、来週以降も、いろいろ投稿いただけるとありがたいです。というわけで、皆さん、また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
Bye-bye.